災難に遭う時節には災難に遭うがよく候。死ぬる時節には死ぬがよく候。これは有名な良寛さんのある手紙の中の一句です。新潟で大地震があった後に人から慰めの手紙をもらった時に出した返事の中の言葉なんだそうですが、ここに良寛のこう済まされた気持ちが何て言いますか、動じない、それが現れているわけですが、彼は有名な裏を見せ表を見せて散るもみじっていう、これは本来は彼の歌ではないんだそうですが、良寛さんによって有名にされました。死ぬ時もあるがままでいいっていう歌ですね。さらに彼の時世の句には、形見とて何か残さん、春は花、山ほととぎす、秋はもみじ葉、何にも残す必要はない。死ぬ時に春になったら花が咲く、その自然のままでいい。山にはほとと椅子がなく、自然はそのままなんだ。秋にはもみじが、そしてそれもそのままなんだっていう、何にもとらわれていない姿ですね。つまり生死を超越した、そういう生き方が示されているわけですが、これはちょっと簡単に真似はしにくい。そこまであるがままに平静にですね、何者をも受け止めるっていうのは、やっぱり良寛さんのように本当に無一物になって、その道に徹底している時にはそうなれるかもしれないけども、我々のようにいろんなものをこう持ったりしがらみがあると、そうはなかなか生きにくい。また死ぬ時には何か形見は残したいっていうのが人間の自然だと思うんですね。で、古代の人もやはり死ということは非常に大きな問題だったようで、いろんな論議があったようです。しかしコリントの教会ではパウロによってイエス・キリストの十字架と復活の福音が伝えられて、全てキリストにあるものはよみがえっていうことを知らされます。ところがパウロが去ってエフェソに向かって、エフェソで長い間伝道する、対岸のですね、エーゲ海を挟んだ対岸のエフェソで伝道している時に、エフェソとコリントっていうのはもう通称のこのもう定期便がしょっちゅう行き来してますから、いろんな噂がすぐ聞こえてくるんですね。でコリントの教会の様子がいろいろ聞こえてきた時に、まあいろんなことを主張してこう派閥になりかかってるとか、信仰の内容でもいろんな人が出てきたみたいということで、コリントの信徒への手紙っていうのはコリントの教会の人々がパウロにいろいろこういうことについてはどう思いますかっていう質問状を出した、それに対する答えが主になった手紙なんですね。復活のことについては特別の質問はなかったのですが、パウロは察してこういうふうに思っている人がいるだろうということで、それで今日の一番最初の句ですね、35節、しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれません。キリスト教信仰の一番のポイントである復活について、で死んだらあと本当にどういうふうに復活するのか、みんな土に帰っちゃうだけじゃないかっていう、そういう疑問を持つだろう。だけどパウロはここでですね、肉の体とそれから霊の体、あるいは天上の体と地上の体っていう言い方をする。しかも死ぬっていうのは種をまく、地にまくことなんで、そしてそれは種はまかれたら完全に姿がなくなる、そして新しい命が生まれるように、このよみがえりというのも蘇生ではない、死んだらもう一遍生き返ったっていうんじゃなくて、亡くなるけれども新しい命に生まれるということなんだということを説明するわけですね。それで38節に、 神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります。40節、また天上の体と地上の体があります。しかし天上の体の輝きと地上の体の輝きとは異なっています。太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。で、死者の復活もこれと同じです。巻かれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれる時には弱いものでも力強いものに復活するのです。このように生まれ変わるというところがキリスト教信仰の一番大事な大事な核心なんですね。だから今日の福音書で、この天国はこのようなものである、天の国は次のように例えられるという話の中で、畑に大事な宝が隠されていて、それを見つけた人はそのまま隠しておいて、そして持ち物を売り払ってそれを自分のものにすると、その畑を買う、そういうものなんだと。もう全部をかけて惜しくない、それが本当の命、福音っていうことなんだと。そしてそれは真珠を見つけた時もそうですね、それと同じというふうに、言われている。だからそれがこの復活の命ということに他ならないと思うのです。人間にとっての決定的な限界は誰もが死ぬということです。で、死んだら一切が無になってしまう、何もなくなってしまう、それが究極の絶望です。だから死んで花見が咲くものかっていうふうに言われるほどですね、その人間は生きてることの方が大事なんで、死んだら全てが終わりっていうのが普通の考え方です。そして確実に死が近づいたっていうふうになると人は絶望せざるを得ないのですね。良寛のように裏を見せ表を見せて散るもみじなんていうふうになかなかいかない。しかしイエス・キリストの福音に預かったものは、イエスがお示しくださったように体は朽ちても新たによみがえる、新しい命によみがえるということを信じる、その象徴がこの墓は空だったという福音書の記述です。この墓が空だったという記述についてですね、これはもう随分前なんですが、87年のあけぼのっていう雑誌の記事でしたから、もう14年前ですね。で、そこに大阪の鎌ヶ崎で日雇い労働者に仕えていた鈴木田昇っていう神父さんがこのメッセージを書いていらっしゃるんですが、その鎌ヶ崎では今でも同じだろうと思うんですが、しょっちゅう官報にですね、名前がわからないで死んだ人っていうのがこう紹介されてるんだそうです。官報にはそういうもう感情抜きですから、事実だけをトントントンと書いてある。例えば本籍住所氏名不詳、60歳くらいの男子、身長158センチ、中肉、着衣うぐいす色半オーバー、紺色とっくりセーター、メリアスシャツ、半袖肌シャツ、ネズミ色作業ズボン、メリアスパッチ着用。右のものは昭和58年12月26日午前6時ごろ、大阪市西成区大使 2-1-8 路上にて発見されたもので、同日午前3時ごろ同社において凍死したものと思われる。こういうのが淡々とある。誰も葬る者がいない、無縁仏として葬られるというわけですね。 で、そういう状況の中に生きてるということを好きだ神父はよく知ってて、そしてこの旅路の里っていう食堂を一緒にやりながら、そういう労働者たちに触れて関心を持った人たちにと一緒に聖書を読んでいくっていうね、そういう働きをしてるんですが、そこに働いてた A さんっていう労働者もその旅路の里出入りしてて聖書を読むような、彼は自分が死んでも家の墓にはもう葬ってくれないと、もうみんな見向きもしない、許そうとしない、つまり若い時散々みんなに苦労かけて自業自得と言われてもしょうがないっていう、そういう歩みをして、もう結局一人ぼっちになった。だからこのまま死んでどうなるんだろうっていうふうに思うと自然と酒に行っちゃうというね、そういうことを繰り返してたんですが、ある時聖書を一緒に読んでる時に墓が空だったっていうところを読むわけです、一緒にですね。そしてその時に解説されたのが、まただから墓はそのどの墓も空になってしまう、みんなキリストの復活によって神の身元に帰るのだからっていう説明、墓があろうとなかろうと結局墓は空になる、キリストの身元にみんな帰るっていうのを聞いた時に、彼はぽつりと、そうか、墓は空か、それでいいのかというふうに新しい境地を開く、つまり絶望が希望に変わっていくんですね。そして彼は洗礼を受ける、つまり死んだ後に生まれ変わるだけじゃなくて生きていて生まれ変わるんだよっていうことを示された時に、そうだって言って、そして彼は洗礼を受けて、それはちょうどイースターの礼拝の時、ミサの時だったそうですが、そしてはっきり主よ復活を信じますと付け加える。でこれは14年前の話ですから、その A さんがどうなったのか私は知る由もないのですけれども、彼の歩みが絶望から希望に変えられたということは明らかだと思うんですね。というのは根本的な気がかりの部分を乗り越えてるから、そうするともうあとは良寛さんの境地です。裏を見せ表を見せて散るもみじというふうになれるわけですね。今日の主題、究極の希望でありますが、究極の希望はやはりよみがえりということ、そのことがあるから私たちは現世にとらわれなくていい、気を方変がどうであろうと、今自分がどうであろうと、必ず神は私たちを受け入れてくださる、そしてご自分の民としてくださるという約束、それが私たちの究極の希望の根拠なのだというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる神様、あなたは私たち一人一人を愛し、時満ちて御一人子をこの世に生まれしめ、人がいかに生きるべきかを実際にお示しになり、十字架のあの悲惨な死を通して人生における逆説的な真理をはっきりとお示しくださいました。主イエスは、得ようと思うものは失い、捨てるものはそれを得るというふうに教えられたように、私たちも本当にとらわれを捨てた時にどんなに大きなものが備えられているかを知ることができます。また私たちは主イエスキリストにつながることを通して、この朽ちる体が朽ちない体によみがえることのお約束をいただきました。私たちもこの希望に生き抜いてまいります。どうぞ 現実の歩みの中で私たちは究極のゴールを保証されているものとしていつもとらわれず人々のあるがままをしっかりと受け止めていく平静さを保たせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。